ピリピ人への手紙というものは、どういう状態に置かれても喜びを持つことができる、どのようにすればよいのかということを説明したもので、その喜びでもってどれほど大きな成果を上げることができるのかということを教えております。今日でまとめてみたいと思う。ですからピリピの4章の4節から読んでいきましょう。実はこれは先週説明したところなんですけど、ここから繰り返していきます。4章の4節から言います。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべての真実のこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。まあ、今までに説明した1章2章3章での動きを取ると、神様がどんなふうなものを準備してくれるのか、どんな良い方が待っているのかという第一のその成果というものは、神の平和があなたの心と思いを守ってくれると言っております。神様が出してくださる力によって、あなたはますます力ある生活を送ることができるようになる。あなたの祈りは叶えられるようになる。あなたを妨害してくる者の力はなくなる。いつも勝利者として生活できるようになる。そしてその上に神様に対して絶対的な信頼感を持つことができるようになる。これが実は神の平和と呼ばれているものです。神様が持つのと同じような平和をあなたが持つことができるという意味なんです。これは先週勉強したからですよ。今日はその先10節から最後まで行ってみたいと思います。まず10節から読んでみましょう。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのは、あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に御栄が常しえまでありますように。アーメン。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。10節に戻りましょう。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。まあ、ポールが言いたいことは、私はあなた方ピリピの町のクリスチャンたちの心を知っている。あなた方は私ポールのことについていろいろと心を配ってくれていた。ここでまた実際にその時と同じように行動に表すようになってきたことを、つまりポーロに経済的な面で助けの手を出すようになってくれたことを、私は主にあって喜んでいる。今まであなた方は心にあったものを実際に行動で表す機会がなかった。けれども今ここで実際に行動に表すことができるようになったことを非常に喜んでいると、ポーロが書いていることになります。 どういう理由で、どういう目的でポールはこういうことを書いているのか、10節を書いているのか、後ほど戻ってまいりましょう。で、11節に行きましょう。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私が貧乏だから、経済的に苦しい生活をしているからこういうことを言ったのではない。私のことを心配してくれる心があなた方によみがえった。そして私にいろいろと援助してくれるようになったということをポールが言っているのではないという。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んでいる。この満ち足りるという言葉はですね、実は援助の必要がないという意味を持った言葉です。援助の必要がないような、いつも満ち足りたいっぱいのもので生活している。で、12節ではこう言いました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。で、13節に行くと、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。まあ、どんなことでもできる、この原本では全てのことができるという言葉が使われています。で、14節に行きましょう。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれた。まあ、これは別に問題ないと思う。15節でいくと、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもなかった。マケドニアという地方に初めて伝道に行って、マケドニアから別のところに移った時にと言っているんです。で、これがいつなのか、どういうことが起こったのかということを使徒行伝から調べていきますと、使徒の働きの書を調べていきますと、16章の11節から始まるところでもって、ポーロとその一行はフィリピの町へ伝道に行ったということが記録されています。で、ここではフィリピの4章の15節ではマケドニアを離れて行った時と書いてある。このマケドニアというのはどこにあるのかというと、使徒行伝の16章の12節でどこにあるのかはっきりと書かれています。まずそこをめくってみましょう。使徒行伝の16章の12節を見ていただきますと、それからフィリピに行ったが、そこはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在したと言っている。マケドニアという地方の中にピリピという町があったということになります。ピリピという町がマケドニア地方の首都であって、そこに行って伝道をしたときにと言っていることになる。さあ、そうしてくるとですよ、ピリピの町でどういうことが起こったのか、誰がイエスを救い主として受け入れ生まれ変わりをしたのかということをまず考えてみないといけなくなる。使徒行伝の16章では、これ前の復習になるんですけども、紫布の証人でルディアという女とその家族が一番先に救われました。生まれ変わりをした。そのすぐ後でもって占いの霊に疲れていた女奴隷が解放されて生まれ変わりをいたしました。そのおかげでもってポールとシラスは捕まえられて牢屋にいられてしまった。鞭を打たれて牢屋にいられた。そしてその牢屋に入っている時に、牢屋の看守とその家族の者とが生まれ変わりをいたしました。ほいでもってその牢屋からで監視が生まれ変わりをした朝、ポールとシラスはフィリピの町から追い出されました。そしてテサロニケ地方に伝道活動に移っていってしまったんです。まあ、これをですね、使徒行伝の16章の11節からそうだということをですね、裏付けするために読んでいってみたいと思います。17章の9節まで読みます。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピへ行ったが、そこはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。 安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ氏の紫布の証人で神を敬うルディアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。ほいて彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたらどうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いて操作した。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場へ引き立てて行った。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。ほいてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで監視はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いを起こしました、どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない、彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入って行って、三つの安息日に渡り、つまり三週間です、聖書に基づいて彼らと論じた。ほいてキリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論争をして、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなんですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが妬みに駆られてユダヤ人たちは町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を覆い、二人を人々の前に引き出して探した。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところに引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカエザルの詔勅に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちと不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから釈放金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベラへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていったという出来事がある。さあここでですよ、今この読んだ内容と先ほど読んだピリピ書の内容と比較をしていただきたいんです。ピリピ書のどこと比較をしてほしいのかといったら、ピリピの4章の14節から16節までと比較をしてほしい。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。 ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度なら二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれましたと、これと比較をしてほしいんです。私が福音を述べ伝え始めた頃、福音を伝え始めた頃というものと、マケドニアを離れた というのとは同じものを指しております。福音をピリピの町で伝え始めた、これがマケドニアです。マケドニア地方のピリピです。こうしてそのマケドニアを離れた、この間何週間いたのか知らないけど、ごく短い間マケドニアにいたということになる。こうしてその後でもって、今度は使徒行伝の17章での出来事のようにテサロニケに行ったということになります。その時に私の働きのために物をやり取りしてくれた教会というもの、ポールの伝道活動を助ける目的でポールに金を送り品物を送ってくれた教会、クリスチャンの集まりというものはあなた方の他には一つもなかったと書いてある。ピリピの町のクリスチャンの集まりだけだったと言っている。これで16節に行きます。ピリピの4章の16節に行くと、テサロニケにいた時でさえ、合計3週間いてテサロニケは追い出されているわけです。ベレアに行っちゃった。一度ならず二度までも物を送って、実はこれ原本にない言葉です。一度ならず二度までも私の必要とするものを送ってくれたというのが原本になる。さてここでですよ、と私が言いたいのは、ここにあなた方はという言葉が書かれていて、ピリピの人たちという言葉をポールが使いました。さあここで考えていただきたい。ポールがマケドニア地方を離れたときに、ほいでテサロニケに行きかけたときに、ピリピの町でクリスチャンになっていた人たちは誰と誰と誰と誰と誰なのか。使徒行伝の16章によると、ルデアとその家族、それから女奴隷だった人と、牢屋の監視とその家族だけのわけです。ピリピの町から追い出された時、マケドニア地方を追い出されて、そしてテサロニケに行こうとした時に、このピリピの4章の15節によると、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他に一つもなかったという、つまりピリピの町の教会は、クリスチャンたちはポールの働きのために、ポールがピリピの町を出て行く時に献金をしたと言ってる。だからこれは誰なのか。その時にはルデアとその家族と、女奴隷だった人と、牢屋の監視とその家族だけのはずでしょ。その時に行くと、一度ならず二度までもポールの必要を満たすようにテサロニケで働いてくれたピリピの町のクリスチャンたちと、これは誰なのか。つまり使徒行伝の17章での1節から9節までの出来事、テサロニケにいた3週間の間にポールが必要としているものを一度ならず二度までも送ってくれたクリスチャンたちは誰なのか。ピリピの町のクリスチャンたちでしょ。じゃあ誰がピリピの町のクリスチャンたちだったのか考えていただきましょう。ポールの手を通してクリスチャンになった人たちです。ルディアとその家族、女奴隷をしていた人、それから牢屋の監視とその家族です。まあ場合によったらですね、このポールがピリピの町を出てからテサロニケで伝道している間、この3週間の間にピリピの町にはテモテとルカとが残っている。だからテモテとルカとが何人かの人をクリスチャンにしたかもしれない。そうすると ピリピの町マケドニアを追い出されてテサロニケに行って伝道している時に一度ならず二度までもポーロの伝道活動を助けてくれた人というものはルデアとその家族、女奴隷だった人と監視とその家族と時にはテモテとルカとが生まれ変わりをさせたクリスチャンたち何人かだということなわけです。さあそこでですよ、これを考えていただきましょう。今読んだ4章ではあなた方はピリピの人たちあなた方はと書いているところです。ピリピ人への手紙というのは誰に宛てて書いた手紙なのか、一章の一節を今一度見ていただきましょう。ピリピの一章の一節でポールがこう書いております。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たちまた監督と執事たちへこの手紙を書くと言っている。キリストイエスにあるすべてのクリスチャンたちと監督と執事たちに宛てた手紙です。そしてあなた方はと言っている。ピリピの人たちあなた方はあなた方の他には私の働きを助けてくれたクリスチャンの集まりは一つもなかったと書いている。フィリピの4章の16節では私がテサロニケで伝道活動をしている時にフィリピの町を離れてテサロニケで伝道活動をしている時にあなた方は私に対して一度ならず二度までも援助していると書いてある。じゃあどうしたのか。ピリピの町を離れた時に、そしてテサロニケで伝道活動をしている時に、あなた方と呼ばれている人たちは、少なくとも大部分の人は、まだクリスチャンになっていなかった人たちでしょ。ひょっとしたらばあの当時、ポーロがピリピの町で伝道していた時には、ポーロの働きに反対していた人かもしれないんですよ。だからポーロの伝道活動を助けるような動きを取っていなかったはずの人たちに向かってどういう理由でポーロはピリピの人たちあなた方の他には私を助けてくれる教会は一つもなかった、あなた方はピリピの町にいるクリスチャンすべては一度ならず二度までも私の必要を満たしてくれたという表現どういう理由でやってるのか、おかしいと思うでしょ。実はですね、この理由が、まあこれ原理と呼んでもいいんですけども、この理由がはっきりと理解できれば、キリスト教というものはどういうものなのか、理解できることになります。言い換えましょう。キリスト教というものがどういうものなのか、はっきりと理解できていたんだったら、どういう理由でポーロが、あの当時クリスチャンになってなかった、なっていない人たちに向かって、そして後ほどになってクリスチャンになった人たちにあなた方は私の働きのために援助してくれたと言ってるのかという理由も理解できるようになるんです。まだポーロがフィリピの町で伝道活動していたり、あるいはフィリピの町から出たりテサロニケに行っている時の3週間の生活というものの時にはクリスチャンになってなかった連中に向かってポーロはこの手紙を書いてるんですよ。それであなた方が援助してくれたからと書いてる。どうしてか。実はですね、これがキリスト教の真髄なんですよ。今から2000年近く前にイエス・キリストが十字架にかかる前に鞭で打たれて癒しの道を完成したように、あるいは十字架の死を通して全ての人類の罪の贖いをしたように、イエス様が十字架で死ぬ前にすでに死んでいた神様のしもべたち、旧約聖書の聖徒と呼ばれている者の罪の贖いをイエス様が十字架でもってしました。イエス様が十字架で死んだ時点でもってまだ生きている人たちの罪の贖いも十字架の死でもってイエス様がこれ帳消しにした。それだけじゃない、それから後で生まれてくる人たちの罪の贖いも十字架の死でもって全部取り扱っております。これに結びついて、そして この十字架の死の後でもってイエスを主として生まれ変わりをした人たち、つまり神の家族に入った人は誰であってもイエス・キリストが十字架で達成してくれたものを全部受け取ることができるように道が開かれております。イエス・キリストが、まあ、私たち言いましょう、後から生まれた私たちの身代わり代表としていろいろと達成してくださったものは、あたかも私たち自身が達成したのと同じに行動することができるようになっています。罪から贖われても自由になっているという、神の義になっているという、サタンに勝利しているという、まあ、他にもまだあります。こういうようなものを私たちがあたかもイエス様と同じに行動したかのように行動することができるようになっている。天の父の方ではイエス・キリストが代表者として達成してくださったものは、あたかも私たち自身が達成したと同じに見てくださっています。だからイエスの名で天の父に求めたら私たちにすぐに与えるというのもその理由になります。さあ、これと同じようにフィリピの町の教会の代表としてポールがフィリピの町で伝道活動をしてテサロニケに移った時点でポールの必要を満たすように動いてくれたことに関する恵みというものは、あの当時実際にポールに助けを出した人たちにだけ与えられるものではなくて、フィリピの町の教会に後ほどになってクリスチャンになった人たちにも及ぶものだということをポールはここで言いたいから、フィリピの人たち、あなた方は私のためにこういう動きをしてくれたという言葉になるんです。このキリスト教の真髄を忘れてしまったら解釈できません。これが解釈できたらキリスト教とはどういうものなのか、イエス様が何で我々に代表してくれた、2000年後になってもなぜそれが通用するのか、これ分かるわけです。フィリピの4章の18節でも同じことが言います。私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフローデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる備え物です。まあ、これはですね、後ほど18節のところでもってもっと分析いたしましょう。今一度11節と12節に戻ります。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。実はこの秘訣が授けられていますというのが原本に近い訳になる。心得ているよりも授けられているということです。で、この貧しさ、豊かさ、飽くこと、十分なものである、それから飢えること、食べ物が十分でない、それから富むこと、貧しいことと、この6つの言葉が並べられているんですけども、2つ目の言葉、豊かさという言葉、裕福になっているという言葉と、5番目のこと、富むことという言葉と同じギリシャ語が使われています。ペリッソーという言葉が使われている。これをですね、注意していただきましょう。なんで同じ言葉が使われているのに片っぽで富むこと、片っぽで豊かさと訳しているのか、何を言っているのか、どういう時にも喜びを見つけることができるとポールは言っているんです。その喜びによって神様が力を出してくださり、私ポールはますます力ある生活を送ることができるようになり、苦しい状態を切り抜けることができる。だから13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。まあ、ギリシャ語にですね、力とか権威とかいう言葉が全部で5つあるというのは以前にこのピリピ書以外のところで説明したから皆さん分かっていただけていると思う。その5つの言葉の中の1つにですね、デュナミスという言葉があります。権威と私たちを普通訳してるんですけども、これが別聖書の別のところで力とも訳されて、例えば使徒行伝の10章の38節を見ていただきますと、それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。これはデュナミスです。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されましたという言葉から、このデュナミスというのが、これ動詞に変えるとデュナマイという言葉になる。ほいでですね、このデュナマイという言葉に対してこの ピリピの4章の13節、どんなことでもできるという言葉は、イスクオという言葉が使われているんです。で、ドゥナマイという言葉と、イスクオという言葉とでは比較をいたしますと、イスクオという言葉の方が、ドゥナマイという言葉よりも、これ、ドゥナミスの動詞です。というのも、強い言葉なんです。理由はどうしてかといったら、権威というものは、権威というものでもって持つその力というものは、使わなかったら、ただ権威を持っているというだけでは、効果を表しません。イスクオというのは、その権威を使うことができるという意味の言葉です。まあ、こういうふうに言ったらもっとはっきり分かっていただけると思うから、言い直しをいたしましょう。あえてこういうことを言いましょう。デュナミスを使う力をイスクオと呼んでいます。これがどういうところで使われているのか。ヤコブ書の5章の16節を見ていただきましょう。ヤコブの5章の14節から説明していきましょう。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブを塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を正してくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義の人の祈りは働くと大きな力があります。これがイスクオなんです。義の人の祈りは、信仰の祈りは働くと大きな力がある。義の人である教会の長老たちが、あるいはあなたが信仰の祈りを使うのならば、大きな力になると言っていることになるわけです。さあ、その観点からピリピの4章の13節を分析いたしますと、こういうふうに言い直しをすることができる。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる、可能となっている、イスクを言い直しをしますよ。私は私を強くしてくださる方の力を私が使えばどんなことでもできる。けれども私がその力を使わなければ何もできないということになるわけでしょ。だからこの4章の13節をですね、私は私を強くしてくださる方でどんなことでもできると言って、何もしないでポケットしていたら神様の力を出すか、出さないんです。あなたがイスコですから動かなきゃいけない。ほいでデュナミスを使わなきゃいけない。14節から16節まで説明したから読んでその先に行きます。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。セサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。17節に聞きます。私は贈り物を求めているのではありません。さあ、ここでですよ、今一度10節から12節に戻ります。10節ではこう言った。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけていたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと言った。じゃあどういう理由でポーロは主にあって非常に喜んでいると言っているのか。ポールのことを心配してくれるピリピの町の人たちの心が蘇るということが、どうして主にあって喜ぶと言っているのか。しかも乏しいからこういうのではないと書いている。言い方を変えたら、これはポールのためにしているのではないという。で、17節では、私は贈り物を求めているのではないという。で、なんでそうなのか、主にあって喜んでいるというのは何なのか、ここで今一度10節の意味を分解しないと、調べていかないといけないということになります。 私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが機会がなかったのです。なんで機会がなかったのか、その時に生まれ変わりしてなかったでしょ。クリスチャンじゃなかったから機会がなかったんですよ。今機会がある、だから今するのがいい、非常にいいことだ。私は非常に喜んでる。なんで喜んでるのか、3つの理由を並べましょう。まず箴言の19章の17節を見ていただきましょう。箴言の19章の17節では、よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ、主がその善行に報いてくださるという言葉があります。ポーロはもちろんイエス様を頼りにしているからよるべがないというわけじゃない。だけれどもこの世から見たらよるべがありません。どこに行っても迫害されている。そのよるべのないポールに対して施しをしたらば、助けてあげたらば、これは主に貸すことになる。主がその善行に報いて褒美をくれる。二つ目に行きましょう。マタイの十章を開けていただきましょう。マタイの十章の40節から読んでいきます。イエス様がこう言いました。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので、受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます、褒美をもらう。また義の人を義の人だということで、受け入れる者は義の人の受ける報いを、褒美を受けます。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。ポールは私たちから見たらば大きな働きをした人です。だけれどもポールは自分自身の利益となるために動いてはおりませんでした。自分の勢力を張るために活動したのではありません。だから一番小さいものだと言わなきゃいけないことになる。その最も小さいもの、貧しさの中にいる道も知っており、飢えることにも乏しいことにも耐える小さいものにすることはイエスにすること、イエス様が報いてくださる、褒美をくださると言っている。それができるから私は非常に喜んでいると、ピリピの町の連中に言ってるんですよ。今それで私をサポート援助することができるだろうと言ってるんです。ポールはこう言いました。私の欲しいものは、私の望んでいるものは、4章17節、あなた方の収支を償わせてあまりある霊的祝福なのです。たくさんの量の、増えていくだけの量の霊的祝福だと言っている。この17節はですね、ちょっと面白い言葉が使われているから、これもですね、皆様に説明しておきましょう。あなた方の収支をという言葉があります。さあ、これがですよ、どういう言葉に訳されているのか。あなた方のこの不問という言葉が使われている。じゃあこの収支を償わせるこの収支というのは何、どういう言葉が使われているのか。ちょっとですね、我々想像できない言葉が使われています。どういう言葉か、こういうのが使われている。順序から言ってですよ、ロゴス不問という言葉が使われている。初めに言葉があったというロゴスです。ピリピの手紙の中だけでもこのロゴスという言葉が4回使われている。一番最初では1章の14節でもってこういうふうに使われています。1章の14節では、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉、神のロゴスを語るようになりましたと言って、2章では16節でもって命の言葉をしっかりと握ってという命のロゴスをと書いてある。3度目に使われているのは実は4章の15節で使われている。だけれどもそれ訳されておりません。原本では使われている。こういうふうに書かれている。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。原本を食っていきますと、物をやり取りをしたことに関してという、その関してというのが訳されていないんだけど、 これが実はロゴスという言葉なんです。で最後この17節でもって、あなた方の不問の終始をロゴスをという言葉が使われている。ロゴスという言葉は定義といたしますとですね、考えや意見を言葉で表すということです。口から出た言葉に対して責任を持つという意味もあります。使徒行伝19章の40節は正当な理由と日本語に訳されている。だからあなた方の収支をなどと言っていくら出したからいくら返ってくるというこのバランスを取れて言ってるんじゃないということはこれで分かっていただけると、あなた方の取る行動、あなた方の口から出ている言葉、やろうとしている心から出ているものという意味なんです。まだもう一つあります。あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。まあ脚注ではですね、ここでもって何かの果実と書いてあるところで分かっていただけると思うんですけども、霊的祝福というのはカーポスという言葉が、カーポスです、失礼しましたというギリシャ語が使われている。実はこれは2つのですね、使い道があるんです。1つは木になる実です。リンゴの木からはリンゴがなる、これカーポスです。みかんからはみかんの実がなる、これもカーポスです。もう一つはですね、行いに基づく結果あるいは成果という意味もこのカーポスという言葉が持っております。神様のために働きをしたがゆえに神様から与えられる褒美という意味になる。だからこの17節をですね、原本に従った訳をしていきましょう。日本語に訳します。私が望んでいるものはあなた方が神に対して行った行動に対して、実はこれ神様じゃないんです、ポーロの働きを助けるという形で神様に対して行った行動というものに対して、神の与える褒美が、要するに果実、実があなた方にもっともっと増えていくようにということですと言ってる。先ほど第4章で言った第1の成果は神の平和があなた方の心と思いに宿るということでした。守ってくれるということでした。第2の成果は実はここなんです。ポーロと困難を分け合った、神様の働きを助けた、そしてピリピの人たち自身もポーロと同じように苦しみを取っているわけです。というのは心のこもったものを送ろうとするときにいろいろ苦しみが伴うものだったんです。それによって神様が与えようとするもの、フィリピの人たちが受け取ることができるものは神様からもっと素晴らしいたくさんの褒美がもらえるということだと言っているんです。さあ18節といきましょう。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフローデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる備え物です。さあここでまた大きな問題が出てくる。エパフローデトがエパフロデトという男があなた方の賜物を受けたので、まあ、エパフロデトからと書いてみましょう。あなた方の賜物を受けたのでと書いてある。さあそれならばですよ、どういう意味を持つのか。二つの意味があります。一つはこのエパフロデトという男はポーロがローマで監禁されているというのを知ってピリピの町からポーロに会いに来た男です。だからそのピリピの町からポーロに会いに来た時にピリピの町のクリスチャンたちがエパフロデトに金を献金を託したかもしれない。そうするとですね、エパフロデトを通して献金を託したとすればエパフローデトからあなた方の贈り物を受けたから十分だということになるわけですよ。けどもう一つの解釈があるんです。何かというと 実はですね、ピリピ書の2章では何と書いてあるか。2章の25節から読んでいってみましょう。エパフロゼトがどういうことをしたと書いてあるか。2章の25節からいきます。しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデとはあなた方のところに送らなければならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに重なることのないようにしてくださいました。それで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。エパフロデトを通してあなた方が私に仕えることのできない分を果たそうとしてくれたから、あなた方からの賜物として贈り物として私は受け取り、それによって満ち足りていると言っている。さあそうするとですよ、エパフロデトからあなた方の贈り物と言ったときに、これ1番なのか2番が正しいのか、どっちか。もしもこの1番が正しいのだとしたらば、エパフローデットがポールに会いにローマに来たときに、ピリピの人たちから金を持って託されて、そしてポールに、ローマにいるポールに金を渡したんだとしたらば、どういう理由でエパフローデットは死ぬほどまでに働いてポールに貢いだのか。必要がないわけでしょ。ここで必要が満たされているわけですから。ということになると、献金をピリピの町から持ってきたから、ポールは満たされていると言ってんじゃない。エパフローデとが稼いで、ポールの必要を満たすようにしてくれた。そのおかげで死ぬほどまでになっちゃった。そして、ポール自身が、あなた方が私に仕えることのできなかった分を、エパフローデとか果たそうとして、これだけのことをやってくれた。だけれども、エパフローデとから、あなた方の贈り物としてと言ってるなんだ。先ほどの言った原理と同じでしょ。ピリピの町の教会を代表してエパフロデトが来て働いて必要なものを満たしてくれたということは、ピリピの町全体の人が動いてくれてると同じだった。ポーラ見てるからです。4章の19節にいきましょう。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。さあここでですよ、気をつけていただきましょう。多く私たちはですね、この19節を引用いたします。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって私の必要を全部満たしてくださる、だから私は何もしなくていい。とんでもない間違いです。14節から18節を満たすことでもって、この19節が可能になってくるんです。じゃあ私がしなきゃいけないか、だから私の代わりにエパフローデトがやったその恩恵を受けることもできる。だけれども、あなたがこれだけのことを動くように誰か代表者に動いてもらうのではなかったら、あなたはこの19節は満たされないことになります。これを気をつけていただかなければいけない。20節から22節までいきましょう。どうか私たちの父なる神に御栄えが常しえまでありますように。アーメン。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしく言っています。聖徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人がよろしくと言っています。まあ、この21節でもですね、キリストにある聖徒の一人一人によろしく伝えてくださいというのは、これはクリスチャンに、ピリピの町で現在クリスチャンとなっている人たち、ポールは個人的に会ったことがないかもしれないけれども、そのクリスチャンたちによろしくという意味です。私と一緒にいる兄弟たちというのは、ポールの伝道隊の一行でローマでポールと一緒にいる連中です。文の中では兄弟たちと言っているところたくさんある。これは ピリピの町にいるクリスチャンたちのことをですね、兄弟たちと文の中では読んでいるけれども、キリストの生徒たちといったときにはですね、これはクリスチャンたちということになるわけです。で、22節では、カイザルの家に属する人々がよろしく言っています。これは1章の13節では、親衛隊と呼ばれている人たちです。それでそこの中で生まれ変わりをしている人たちなんです。これが特によろしくと言っている。生徒たち全員と22節で言っているのは、このローマの町にいるクリスチャンたち全員が、ピリピの町にいるあなた方クリスチャンたち全員によろしくと言っているんだということになるわけです。ここでですね、最後の23節で言ってみましょう。23節が締めくくりなんですけれども、23節、ピリピ書ではこう書いてあります。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。何でもないようなところなんですけど、実はですね、この締めくくりの文はポールの手紙全部から調べていきますと、ポールはこういう手紙の締めくくりを2つの違うやり方で締めくくっております。一つは、主イエスの恵みがあなた方の霊と共にありますようにという締めくくりをしているのがある。まあ、これだけまずめくっていただきましょう。もちろんピリピがそうでしょ。これはもうピリピ書もここで読んだから分かっていただける。まだあと何箇所かあるんです。ガラテヤ書に戻っていただきましょう。ガラテヤ書の最後を見ていただきますと、6章の18節を見ていただけると、言葉がちょっと違うようなものは同じことが書かれている。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちを、これを呼ぶんです、あなた方の霊と共にありますように。だからガラテヤ書も主イエスキリストの恵みが霊と共にあなた方にありますようにと言っている。もう一つあります。ペレモンを開けていただきましょう。ピレモンの25節ではこう書いてあります。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。ありますでしょ。そうしてくると、主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますようにという締めくくりの文句は、少なくともガラテア、ピリピ、ピレモンと3回使われていることになります。じゃあ他はどうなるか。主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますようにと書いてあるんです。午前中は時間がなかったからですね、説明しなかったんですが、午後は時間があるから全部くっつきましょう。まず最初、ロマ書の一番最後の章の最後の節、16章の最後じゃありません、ちょっと途中です。16章の20節を見ていただきますと、こう書いてある。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。まあ、ロマ書がまず先でしょ。その次、じゃコリント第1の手紙では16章の23節でもって、主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。だからコリント第1の手紙はこの2番目の使い方でしょ。じゃコリント第2の手紙では13章の13節でもって、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。だからコリント第2も同じだということになる。エペソはどうなのか。もうガラテアもう恵みがあなた方の霊と共にというのは、今度エペソはどうなのか。エペソの6章の最後の24節では、私たちの主イエス・キリストの口の愛をもって愛するすべての人々の上に恵みがありますように。だからエペソも2つ目の使い方と同じわけでしょ。 ピリピはないから、今度コロサイはどうなるか。コロサイ一緒に行きましょう。コロサイの最後、4章の18節ではこう書いてあります。パオロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。コロサイも2つ目の使い方になると。じゃあテサロニケ第1はどうなのか。最後の5章の28節では、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。じゃあテサロニケ第2はどうなのか。3章の18節でこう書いてあります。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。その次、テモテ第1の手紙はどうか。6章の21節では、恵みがあなた方と共にありますように。じゃあテモテ第2はどうか。一番最後、4章の22節で、主があなた方の霊と共におられますように。恵みがあなた方と共にありますように。だからこれテモテ第2は2つ目の方に入るわけでしょ。あなた方の霊と共にありますようにじゃない、主があなた方の霊と共におられますように、恵みがあなた方と共にありますように。じゃあその次、テトソはどうなのか。最後の15節では、恵みがあなた方すべてと共にありますように。ピレモンは恵みがあなた方の霊と共にというんですから、その次ヘブル書もこれはポールが書いたと見るからですね。その最後を見ていただきますと、ヘブルの13章の25節では、恵みがあなた方すべてと共にありますようにと書いてある。こうやって見ると、恵みがあなた方と共にありますようにというのが全部で11回あります。恵みがあなた方の霊と共にありますようにというのが3つある。こういうふうに分かれているんです。どうしてこんなふうに分かれているのか。これはまあ神学的にはですね、面白いものがあるんですけれども、それは別に今必要ないからですね、説明するのやめておきましょう。いわゆる原本と呼ばれているものでありながらも、あるものとないものと、書かれていると書かれていないのとがある。この点非常に面白いんですけれども、まあ、別にこれは関係ないと思う。こんなふうにしてピリピ・ビトへの手紙というものが結論付けられております。どれほどの恵み豊かさというものを神様が準備をしてくれているのか。もしも全ての苦しみ迫害を喜びに変えて動いたら、こういうことがなると言っている。だからピリピの連中にポールは、だからあなた方もこれから伝道活動をしているときに、たとえ迫害を受けたとしても、それを全部喜びに変えるように動きなさい。そしてそれだけのいい神の栄冠を手に入れなさいと言ってるんです。まあ言い方を変えたら、皆様方もですね、これからイエス様のために働き、福音のために働くべき人だということになるわけですけど、その時にたとえどんな迫害を受けたとしても、必ずイエス様の方でもって全部いい方に変えてくれるんだから、それを目安にして動いていかなければいけないんです。途中でくじけてはいけないということをですね、ポールはピリピ書を通して私たちにも教えようとしている。で、そのくじけないようにするためには、すべて喜びに変えるためにどうしたらいいのか、どこに目をやったらいいのか、どういうものに注意をしていったらいいのかということも教えている。だからどうぞそういう観点からですね、このピリピ人への手紙というのを復習していただきましょう。今日で13回目の講義になると思うんですけども、ちょっと長いんですが、復習をしていただいて、そしてお一人お一人の自分の生活でもって、クリスチャンとしての生活でもって、どういうふうにやったら一番いいものになるのか。あなた自身が恵まれた生活が送れるようになるのか、しかも神様が喜んでくれるものになるのか、イエス様の十字架の死を捨てない、無駄にしないものになるのか、誰一人として滅びることがないためにイエス様が十字架で死んだということがですね、現実となるように動くということを考えていかなきゃいけないということになるわけです。どうぞそういう点を気をつけていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、 真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいました。ピリピ人への手紙というものの勉強も今日でこれでおしまいにしたいと思います。どうぞ今まで勉強したもの一つ一つを私たちが思い起こすことができる、そして聖霊様が何の目的でもってこのピリピ人への手紙というものを私たちに勉強させるよう聖書の中に書いておいたのか、私たちは何を学ぶべきなのかという点について今一度復習をし、そしてその教えられているものをしっかりと身につけるものであるよう、ただ単に頭の知識として残すというだけでなくて実際に行動を起こしてそのような動きを取るものであるよう、そしてそれに基づいてあなたが準備をしてくださっている祝福を、喜びを、恵みを私たちの方で現実とするものとなるよう、どうぞこれからはあなたが私たちを導いてくださいますようイエスの名前でお願いいたします。こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。どうぞこのピリピ人への手紙の勉強でもって足りない点については今度はお一人お一人の中に宿っている聖霊様がどうぞ教えてくださるよう導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。このような祈りを叶えてくださることを感謝します。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。